町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは R&B ソウルバーグッディーズのグッディーさんこと北原克実さんです。今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今夜はですね、先週、グッディーさんのいわゆるこうヒストリーというか歴史的な話もずっとお伺いしてきましたけども、テーマ的には今夜はちょっと遊び心というのテーマにね、はい、ちょっと話ができればと思うんですけども、ちなみにですけどグッディーさんってなんかプライベートな趣味とかあるんですか？
結構ねアウトドア好きでスポーツが好きなんですよ。
もともと野球少年って話は先週もありましたけどね、
見るのも好きし、あとやっぱ
最近で言えばどんなことされるんですか？じゃあ例えばも
潜り行ったりとか、
潜水みたいなことするんですか？ダイビング、
沖縄行ったりとかでね、
なんか焼けてますよね、
ゴルフもするし、結構遊び大好きなんですよね。
なるほど。
そのために仕事してるようなもんだ
なるほどね、もちろん山笠もね、
山笠も夏は、
あれ遊びって言ったら怒られますけど、
そうですね、
あれもかなり真剣にやってるというね。
で中洲はまたこういろんな祭りがあるじゃないですか、中洲ジャズあり、中洲祭りあり、そういうのを僕ら全部関連してるから、いろいろしなくちゃいけないですよ。
それもだから中洲にずっとやっぱりいるから余計なんかね、もう頼まれたりとかいろいろね声もかかるんでしょうね、
だからもう中洲のことをどっか、案内所どこでも行けます
でもね中洲もなんかやっぱり先週の話もそうでしたけど、やっぱりこの50年60年の間に様変わりしましたね。
そうですね。
なんか僕もねかろうじて覚えてるのはなんかやっぱ中洲にだってそもそもデパートもあったし、
玉屋デパート ね
映画館も
映画館たくさんありましたよ
ね。えでもちろんこうやれ
ディスコもたくさんあったし、
ね、そういうもうエンタメの街、
そうよね中洲が基本的にね、
そうだから、昔の方がいわゆる家族連れもいたし子供もたくさんいたし、ね、今はもう完全に大人の街、
もう歓楽街、
歓楽街になってしまったというかね、そんなのもあるんだけども、だから僕子供の頃は中洲ちょっとワクワクしてました。
あ、なるほどね。
行ってたらね、
やっぱあんだけ映画館もあったらね楽しかったしね、
楽しかったしね、そこはなんかどうですか、やっぱり思うとこありますか？こんだけ
それありますよ長年やったら、僕山笠の先輩に聞いたんですけど、玉屋デパートの上に動物園があったそうですよ。
動物園があったんですか？
その頃は僕知らないから、
いや知らんすね。
もう諸先輩に聞いたら、バカ動物園があったんだよってってびっくりしますよね。
それはちょっと驚きですね。
だから岩田屋デパートの上は遊園地とかあった
りありましたね。
そんなのがたくさんあったからね、
遊び場がね、いっぱいあったんですよ、
子供だからね。
でなんかちょっと近づいたりかんじゃないかやなみたいな人もいっぱいいたし、
その通り
で結構バンドマンたちもね、
いやバンドマンは
街をかっ歩してたし、
全盛ですよ70年代は。
ですよね。
駆け持ちしてあったバンドマンいっぱいいたから、だけどその人たちが今こうそういうとこないからみんなお店してありますよね、特に中洲西中洲で。
いや確かに、いやだからなんかねこう福岡ってそのなんか昭和以降が音楽の街みたいな印象があるけど、ちゃんとその前があるんですよね。
そうですよね。
そこにつながるやっぱ中洲の歴史みたいなのがあって、
例えば明太ロックもね博多がもうすごかったしね、
すごかったですよね、
今なき鮎川さんとかもね。
いや本当です。で僕も割と比較的2000年代に入ったか入ってないかぐらいに知ったんですけど、太田幸雄さんっていうね、やっぱり日本のジャズシーンとかを支えてきたぐらいな人もやっぱ中洲で拠点にされて
たりとか、ですよね、だからジャズのお店もなくならないでしょ博多は。
確かに
まだほとんど残ってますよ。
コンボとかもあるしね、
入
コンボ。
あとはもうだってお客さんがついだりとかね、オーナーの子供さんがついだりとか、
確かに代替わりはしてるんですけど、
代替わりはしてるけど店が残ってますちゃんとね。そんなのはすごいなと思うんですよね、地上に比べたら。
そう考えたらもうグッディーズも絶対なんかあれですよ、なんか残したいですよね。
残したいと思いますよね。
いやほら僕らはいつかどっか死ぬじゃないですか、でも死ぬけど、でもなんかやっぱりこうそういう文化というか、それやっぱ残してるもんだ。
それはもうそろそろ考えてますよやっぱり。
あそうですか、
はい。
だってね若い人も育成してるっていう話も先週ちょっと出ましたからね。そうそう、はい、その辺の話も、
ね、今持ってるレコードなんかもね、そういうのも大事にして、継承しないと。
あれもうあれ放出したらダメですよ
そうね。
ただ今再出したらいかん。
博多も中古レコード屋がまた全部残ってるでしょ。
確かに、
一番古いね中古レコードの松本さんも亡くなられて、
もうあれも残念でしたけど、
ただレコード屋さんも残ってるから、それ一回ねうちの山下達郎が来たんですよ。ただ達郎さんが来た時に、
コレクターですよね、あの方も、
コンサートの前にね、リハの前には必ず中古レコード屋巡りするって、
私も聞いたことあります、
だからやっぱ博多はね残ってるからすごいよってそういうこと言ってあったんですけどね、
うんうん、確かにね、だからなくなってしまったのもあるし、でもなんかここに来てまたレコードがね、
じゃあ新たにできてる店もあるでしょ、
うん、あるんですよ、レコード屋さん増えてます
よ、そうなんですよね、ま、うん、だからまた今アナログブームになってますよね、今の若い子が、なりました、
うん、もうレコード好きな、
ここはいいことだなと思いますよ、
いいですね、あれは本当にいいと思う、う
ん、なんかそういう子に聞いたらね、もうなんかデジタルに飽きてるみたい
だし、なんか結局まあ、僕もやっぱり 一部そうですけど、やっぱりこうついついこうスマホとかで聞く習慣ができてしまってて、はい、でも本当はやっぱり、まあ、いいスピーカーとかいいアンプのね、うん、しかもちゃんとレコードで聞いたら全然違うじゃないですか、
ジャケットを見ながらね、
ジャケット見ながら
もうアート的なもんがあるから、
そうそうそうそう、
はい、そういうのはね僕またいいかなと思いますね、
うん、
やっぱ何年もこうファッションでも音楽でもサイクルがあるから戻ってきますよね、
はい、確かにね、うん、それで今のグッディーズとかにも結構若い子たちが
来ます、
来ますか、
来ま来るの、お客を僕ら大事にして、
うん、
教えていかないといけない、 うちもお店が長くなってね、もうこう変わるから、
うん、
やっぱり若い子とやっぱコミュニケーションを持たないと、
うんうん、
で僕結構お客さんと遊ぶのも多いんですよ、
なるほど、
はい、うん、はい、そんなのでかつ音楽を教えてればね、
うん、
いいなと思うしね、
音楽がこうそうやってつな世代も超えていくし、
そうそう、
こう、
まあ、うちの場合はソウルミュージックやけど、
うん、
は
い、いやだから本当貴重な、なんかある種福岡の、まあ、カルチャースポットですよ、
うん、
ね、そういった意味ではね、
いや大事にしないと、
大事じゃないかんですね、
はい、うん、お客さんも大事に、ね、うん、しないといけないし、音楽も大事に、ね、しないと、
でもやっぱ
そして遊びも、
お、確かにね、はい、だからそのなんか長続きしてる秘訣が多分なんかグッディさんのそういう、こう人となりというか、なんかこうそのただお店だけじゃなくてそこを拠点としながらいろいろつながっていってるというところも結構あるんじゃないですか、まあ、
そうですよね、
遊びで、
うん、で音楽なら酒飲むのも楽しいし、
うん、
はい、
うん、
楽しい酒がだって僕一番好きなんですよ、
うん、
と、
うん、
はい、
分かる分かる、なんかグッディさんが僕のなんかあまりこう下向いてるようなイメージもないです
本当、
なんかいつもこう楽しそうな、
そうしないとね、お客さん楽しませないといけないから、まずは、ね、
そのやっぱり根底はやっぱりそのグッディさんが日頃からやっぱその遊びを大事にしてるというか、そうそ
う、だからね、もう音楽のしゃべり、おしゃべりばっかりじゃなくて、
うん、
もう全然関係ないおしゃべりもします、
なるほど、
もう下のネタからそういう遊びのことで、だから逆に楽しい酒を飲みながら音楽を聴くというかね、
うん、確かにね、はい、そういうのがやっぱまたこういいですよ ね、 なんかやっぱりついついこう簡単に今スイッチ一つでいろんな音楽と出会ったり知るってことでは、まあ、さに便利なんだけども、でもやっぱりそうリアルなそういうこうソウルバーみたいなところに行ってこそなんかようやく知り得る、ね、情報だったりとか、
そうですね、
うん、のもあるからね、う
ん、だからもう全国にいろんなつながりあるんですけど、やっぱ音楽の店は、
うん、
やっぱりねアナログ版置いとかないといけないなと思いますよね、
うん、
ロックにしてもジャズにしてもブルースにしても、
うんうん、
やっぱアナログ版っていうのは大事かなと思いますよね。
でその時になんかちゃんとこうそこの今流れてる音楽がこのジャケットってこ
う
ね、
そう、
また展示っていうかこう見えてるのもいいですもんね、
だから僕いつもかける時にちゃんと、うん、ジャケットをかけるんですよ、
うん、
ただみんな結構見ますよね、
それで食いついてきたりする人もいるでしょ、
いますいます、
うん、でそのジャケットデザイン自体がまず良かったりする場合もあるしね、
はい、
うん、
だからまずそういうお客さんには、
うん、
まあ、どんなのが好きなアーティストって言ってそれからどんどん教え込むんですよ、
なるほど、あ、こんなのが好きやったら多分これも好きみたいな、そ
う
そ
うそう、いきなりねあまりもうディープな難しい曲言ってもあれだから、
うんうんうん、
やっぱり段階がある、
なるほど、
一つ一つ聞かない、
そこはちょっと丁寧にちゃんと誘導していくんですね、そうそうそうそう、
いきなりね1から10段上がれるし、
うんうん、なるほど、
1つだったら2段目3段目4段目とか、うんうん、そういう教え方も結構しますね、
なるほど、あでもそれは根節丁寧やな、なんかやっぱりそこがねちゃんとこう相手に応じたっていう、
そうそう、それとソウルの場合はもうねアメリカエリア的に全然サウンドが違うし、
違ってくるしね、
はい、そういうのも大事だしね、
なるほど、はい、いやいや今日もなかなかまたディープな話がたくさん聞けてるんですけども、さあじゃあ改めてですねグッディさんにとっての遊び心とは何でしょうか、
まあその旅とか、
うんうんうん、
ね、旅行とか、
うん
うんうん、なんかそんなのが今は楽しいですね、
なるほど、もう旅はとにかくじゃああれですね、基本的には音楽っていうのがあるからやっぱアメリカっていうのが結構多い
です、僕はもうアメリカばっかりですね、基本的に、
なるほどね、
もう行くなら、
なるほどね、
で僕はもう毎年結構アメリカに行ってそういうところに行く方だから、
うんうんうん、今でも行かれてます、
行きますよ、
おなるほど、
もう現場、一番最近ではやっぱりソウルトレンクルーズっていうのがあって、
うん、
マイアミからカリブを1週間、
うん、
それはすごいですよ、2000人ぐらい乗船して、クルーズ船、ソウルトレンクルーズ、
わそれ面白そう、
30組くらい出ますよ、アーティストが現役の。
あ、もうそれ戦場でライブやるんですか。
そう、
うわ、
1日中音楽三昧、
やばいですね、それ
。はい、で大体毎年日本人僕ら2人、
あ、もうここのいない
ですか、ね、僕は友達と行くんで、
うんうん、
ほとんどいないですね、
うん、
そしてもうお客さんもほとんどは黒人のお客さんですね、
アメリカのもう黒人の、
うん、もう、うん、もう自体やした人ばっかり。
なるほど、
本当女性とか大阪のおばちゃんみたいなのばっかりですよ。
じゃあそので、出演するアーティストも往年のシンガーだったり、
そうですね、
グループだったり、
はい、
へえ、なるほど。
だからもうだからミュージシャンが船の中にいるから、
うん、
食事したり、どこ、うん、会う機会もいっぱいあるんですよ。
そこでまた出会ったりとか。
だからもうレコード持って歩きよかんと、サイモラーネかんとか。
おお、なるほどね、そんなのがあるんですね、やっぱり、ね、
そしてあのカリブにセントマーチンっていう島があるんですよね、あの飛行場があるところ、
はいはい、
あのビーチの上をこう通っていくと見たことないですかね。
それ国で言ったらどこの国になるんです
か。国は
カリブの、
そこフランス領と分かれてるんですよね、
うん、
そこでメンバーが半分入れ替わるんですよ。
あ、なるほど、
前半と後半で。
おお、またそれはそこで、
はい、うん、楽しいです。で僕は結構知ったミュージシャンが出るから、
うん、
僕がいるとみんなミュージシャンの方がびっくりして、
へ、
なんでお前がこれいるの、
お、
はい、
へ、
だ逆に楽しい。
なるほど、それはある意味、まあ、船だけどフェスみたいなもんですね。
そうそう、
お、
まあ、身近で見れるし、
お、へ、そんな情報は全く知らない。それどういうとこからそれは知ったんですか。
いや僕らもそういう情報が入るから、
うんうん、
もうその会社っていうのはね、
うん、
毎年マイアミで 1,2、
うん、
月にやるんですよ、
うんうん、
向こう夏だから、
はい、
ソウルトレインクルーズとか、
うん、
ディスコクルーズ、
うんうんうん、
スムースジャズクルーズ、
あ、いろいろな
カテゴリーだ、ラテンレゲエクルーズとか
あるんですね。
あるんですよね。
へ、なんかそのヘッドライナーっていうか誰が一番メジャーで出たんですか。
いや 毎年変わります。
毎年
もちろん。
去年で言うと、
だ去年は僕ちょっと行けなかったんやけど、
はい、
グラディスナイトとか、もうスモーキーロビンソンとか、
もう大御所だらけじゃないですか。なるほどね、それかなり近い距離で見れるんですか。
もうあのデッキのステージと、
うん、
アポロ劇場みたいなステージがちゃんとあるんですよ、メインステージが
船の中に、ね、中に、
うん、そこで2回目、小さいステージもいっぱいあるんですよ、うん、そこでは今度若手のミュージシャンが出たりとか、
はい、
もう本当音楽三昧ですね。
うわ、いい経験をいっぱいされてますね、
うん、それと僕暖かいとこが好きだから、
はい、
もう海が大好きですよね。
あ、
うん
うん、それもあの国内に限らず海外でも。
海外はなかなか海はね、
うん、
やっぱ沖縄よね。
ああ、その場合はね、潜ったりする時は沖縄、
もう知り合いいっぱいあると沖縄とか、あの、うん、石垣はよく行きます。
へ、はい、それってどのくらい、1年に1回とか。
いや、まだ行く、2、3回。
2、3回ですか、は
い、それとかイベントとかも沖縄結構多いのよね、
うん、
そういうのに合わせて、
うん
うん、もう昼間はもう海、
もう全然元気ですね、
うん、
だって年齢をお伺いしたらもう69っていう人、
68、
あ、68か、うん、いない、あんまいなくないですか、そんなギャンギャン潜ったりとか、旅ばっかりしてたりとかっていう人はあんまいないですよ。
そうですかね、
分からんけど。
沖縄はね、僕はやっぱ米軍基地があるから、
あ、
お店のもののこう買うの好きなんですよ、雑貨とか米軍の払い下げの店とか。
なるほど。
だけど昼間はそういうとこに行って、
うん、
まあ、常に店のこと考えてるから、
うん、
店のね、
ちょっと装飾に使えるなとか。
そうそうそう、だ結構うち沖縄のもの多いですよ。
ああ、
椅子とかも全部米軍のだから、
うん、まあ、そもそもアメリカから渡ってきてるね、本物っていうかものですからね。
だからもうアメリカ大好きだから、そういうなんか店に使えると思ったらすぐ、
うんうん、
はい、
レコードとかも結構ありますよ。
レコードはね、もうあんまり望めないよね、
さすがに。もうないか、う
ん、僕らも80年代とか70年代もレコードハンティングアメリカ行ってたから、
うんうん、
もうアメリカもないですよ今レコード。
もうやっぱ散逸してしまった
ん、うん、よっぽど田舎に行って倉庫に入り込まないと、
うんうん、
僕らそういうとこ行ってたんですけどね。
なるほどね。
イエローページ見て、
うん、
もうね、レンタカー借りて、
はい、
倉庫に入り込む、
うん、
わあ、ここで閉じ込められたらやばいかなと思ったことも何度もあるけど、
いや、
そういうことは何もなかった。
でもそういうとこに行かないとでも手に入らないというね。
う、うん、
いや、僕も聞いたことあります、うん、だからそのなんかある種日本でもありますけど遺品整理とか、
あ、そうそう、はいはいはい、
家ごと丸ごと買って、 そこに実はお宝が。
そうなんですよ。だからもう一般的なの買っても全然、だから、
うん、
倉庫に入ったらね、
うん、
もうすごいのが
出てくるんでしょうね。
こんなレコードが同じのが10枚あったりとか、
お
う
お
う
お
う
お
う、そういうの見っけた時はもう最高です ね。
なるほどね、
すぐ旅費出ます
だからそういうことで旅もまた続けてるところもあるわけです。
まあ、そうですね。
お
う、まあ、レコードはまあなかなかアメリカは今もう
今となってはね、
うん、日本の方があるかもしれないですよ今。
うん、確かにね、
はい、
うん、まあ、でもなんか一方ではもうめちゃくちゃ値段が釣り上がっていくじゃないですか。
そうだね。
それはそれでちょっと残念な気もありますよ ね。 もっと気軽にね、
うん、
若い子たちも簡単に買えるぐらいの、はい、
それがなかなかないのよね。
なかなかね、うん、
あと僕は もうアメリカはもうフェスを見るのね、コンサート。
そうそう、だから僕あの前グッディさんから教えてもらったあのニューオーリンズのジャズ&ヘリテージ、
ヘリテージとかね、あれもいいですね、エッセンスとかね、
エッセンスとかもね、うん、あれもまだ行けるチャンスがあったら行ってます。
あのね、もう全米でいろいろあるんですよ、夏場、もう春から、うん、ただ今携帯があるから出演アーティストが分かるんですよ。
もうあのフライヤーみたいなのが出てきますもんね、
う
ん、
僕らはもう行ってみて誰が出るかやったから。
あ、その頃はまだ知らずに行って、あという、まあ、
それも逆に楽しかったけど。
そうですよね、そっち面白かったでし
ょ。今もうどこどこのフェスの出演アーティスト全部出るから、うんうんうん、行きやすくなったよね。
なるほどね、はい、うん、でもやっぱなんかそういうこうも完全にもういわゆるブラックミュージックソウルとかに特化したフェスとかもね、アメリカに
たくさんありますよ。
見れますもんね。
同じアーティストでも日本に来たのとアメリカに見るの全然違う、うん、
なるほどね、うん、
それはリスナーが違うしね、
うん、いやでもそういうとこもありますよね。いやでも止まらないですね、うん、そういう意味ではね。
だから僕の遊び心ってもそんなのが本当遊びよね、
うんうん、でもなんかすごくないですか、それもう小学校6年生からずっとそれを続けてるんですもんね。
もうやりだしたら止まらん、
うん、
もうそういうのがないとなんか、ね、うん、目標がないね、なんかね、
うん、
まあ、今でもまだしたいことたくさんあるし、
うん、
ね、
うん、
フェスだけはもう特に見たいよね、アメリカに行って。
なるほどね、うん、今年もなんか狙ってるんですか。
うん、今年はねちょっと LA ぐらいにちょっと行きたいかなと。
あ、
大谷翔平を見に。
あ、それもセットで見れるしね、ドジャース
行って久々の LA に行きたいなと思ってますね。
お、なるほどね、はい、いやいや、まあ全然なんかそういう興味も全然また止まってないし、まだまだお盛んですね、
はい、もう体が元気なうちに、
うん、
だからもう健康じゃないとね。
確かにね、それがやっぱり一番大事なところですよね、
うんうん、海外に行っても健康じゃないと、うん、足腰悪かったら行っても面白くないと思う。
いや確かに、だって気がついたらさ、あれですよ、吉坊も誠司さんも、ね、瀬川先生とかもみんな痛くなってね、うん、年下のね、
そう
グッディさんからすれば
で、僕らの業界の人でもやっぱ亡くなった人多いんですよね、東京とかでも。
あ、関係者でもね、
うんうん、だからやっぱみんなも、もう健康は大事だなと言ってますよ。
いや、もう長生きしてください、グッディさんも、ぜひもうね、うん、そういうとこもありますよね。
そうね、
うん、
だからもうそれしかないですよね。
確かに、もうそれが
だから好きなことしとけばさ、
うん、
なんか大丈夫。
あ、確かにね、うん、そこなんかやっぱ病は気からってよく言いますけど、
そうそうそう、
なんかそこがなくなったら気になりで老けそうですよ
ね。そうね、ほんとほんと、
ね、
年齢は取るから、
うんうん、
もう気持ち持っとかないと老ける、
うん、確かに。
だから僕ら68に見えんって言われるお客さんから。い
や、グッディさんね、俺出会った頃から基本変わっとらんですよ。
いや、太った
そうっすか。でもなんか
ちょっとね、
あ、まあまあ、でもそれぐらいでしょ、
は
あ、でもあんま基本何もなんかそんなね、さすがにもう老けんしちゃったなっていうのはあんまないですよ。
あ、そう、
変わっとらんすよあんまり。
いや、深町くんも変わってない。
いやいや、だけどまあ俺らアホなんでしょう多分ね。
そう、
音楽バカというか、
ね、
そういうとこがずっともう子供のまんまやから、
はいはい、
意外と
結構みんなね、そんな人年取らない。
ああ、そういうのあるかもしれない
ですね、うん、逆にね、
あ、うん、やっぱこれやっぱ実は大事な
と思いますよ。
一番大事なとこかもしれないですね、
まあ、本当今言ったように遊び心持っとかないと。
いや本当、うん、改めてまたグッディさん見て俺も確信しました、うん、鏡のように、
あ、
まあ、これはやっぱちゃんと大事にせないかんちゃなって
ねえ、本当に
思いましたよ。なんかこれからなんかまたグッディさんがね、なんかやりたいこととか。
もう今考えてるのはね、うん、うちあの5年周期大きい周年パーティーやるんですよ、
はい、
で30周年したあと35年はコロナでできなかったんですよ。
なるほど。
だからちょっと今度40周年にまたちょっと大きい周年パーティーをやろうかなとは考えてますね、うん、
あ、それ楽しみ、
うん、もうバンド、DJ、ダンサー全部入れ込みます。
お、あ、それ
ちょっと大きいところで、ただ今会場がなかなかなくてね、
うん、
それがちょっと会場が見つからないと、
うん、
バンドとかも手配できんから。
そうですね、はい、確かに。
それをちょっと目標としてやってますね、
うん、まあでも来年以降ぐらいですかね。
そうですね、
うん、
今39年目だから。
あ、そっか、うん、じゃあ来年ぐらいに
2年先の1月、
うん、ちょっとそれもじゃあぜひ、
その時は大人のパーティーしますよ。
いや、もう
ドレスコードも作って。
お、いいですね。
いや、そうしないとね、うん、面白くないですよ、うん、でバンドもいいの入れますから。
お、いいですね、
はい、
アメリカからも呼びます。
いや、アメリカというより一つはこの沖縄でイベント行って、
うんうん、
すごい
バンドがいました。
3人組ドリームガールズを見つけてきました。
お、それもじゃあちょっと、
一つ、まあ、そういうバンドも会場が決まらないとね、
うん、
あれせないから。
なるほど。
もう地元のバンドも入れるし、東京からも呼ぶし、
うんうんうん、
まあファイナルはいつものようにバブルガムブラザーズのブラザーコンちゃん、
あ、コンちゃんもね、
うん、MC、うん、
はい、
もう同級生だし。
あ、そうか、同じ年なんですね。
そうなんですよ。
お、まあコンさんもいろいろなんかね、体調が大変でしたけど、
また、うん、今先週ちょっと、うん、うちの店に来たんですけどね。
あ、なんか遊びに来られたみたいですね、
うん、元気元気、
全然元気でした、
うん、
相変わらずでした。
大丈夫。
あ、 じゃあ、まあその辺もね楽しみですよね、
はい、だからそういうのをちょっと目標にね、うんうん、40周年に向かってちょっと考えてますね、
うん、なるほど、はい、じゃあそういうとこにはまあぜひこうまだ若いこうソウル好きな人たちにもね、
いや来てほしいんですよ、若い人に、うんうん、どんどんね、
うん、
だからもう本当に勉強したい人があったら来てもうどんどん教えますよ。
なるほど、
ノウハウは、
うん、
もう CD も作ってプレゼントしますよ。
あ、いいですね、はい、じゃあこのラジオで、まあ、グッディーさんの存在を知った方はぜひまずは1回西中洲のね、うん、グッディーズに行ってもらって、はいはい、よりそこのディープなそういうミュージックに触れてもらって、
結構ね若い子がなんか、うん、やっぱなんか半地下でしょ、
うんうん、
勇気がいるみたい、入ってくるのに、
確かに一元で行っていいのかなっていうふうに思ったり、
入ったらね、
う
ん、みんなリラックスするみたい、うん、僕結構喋るから。
あ、なるほどね、
はい、
うん、しかもあのリーズナブルっていうか良心的ですよね。
そうそう、もちろん
料金的にもね、はいはい、中洲やからこう高いじゃないかいなって。
違います違います、
ないですもんね、うんうん、そこも安心してね、うん、
で音楽と楽しいお酒を飲みながら、うんうん、やっぱね会話も楽しんでほしいし、
うん、
はい、で逆にだからお客さん同士が結びつくんですよ。
あ、そこで出会うというか、ね、
うん、うち県外のお客さん多いんで、
うんうんうん、
初めて来た東京のお客さんとかがね、
はい、
わ、ここに最初に来てばよかったとか、
うん、
じゃ美味しいものとかもよく聞かれますよね、博多だから。
あ、そっか。
ただやっぱりうちに来た方が先に、う
ん、いろんな情報
も旅歩き好きだから。
なるほど、はい、そういうネタも仕入れることができるし。
そうそうそうそう、
まあ行ってみたらね、こう博多ってそういう屋台文化じゃないけど、もう意外とこうまあ、お客さん同士もね、
うん、
仲良くなれる街ですもんね。
はい、うん、結構そういうのにつながる人いますよね、
うんうん、
はい、
なるほど。まあそういった意味ではやっぱり、うん、ちょっと僕も久しぶりにまたグッディーズ行きたくなったな、
はい、
でね、まあ、いろいろこうまた出会いたいなっていうのもあります。いや、まあ僕もグッディーさんにね久しぶりにこういろいろゆっくりと話しする機会ができてすごく嬉しかったです。
そうですね、
はい、
こちらこそ。
で今まで知らなかったグッディーさんのこう歴史みたいなのもね今回のシリーズで聞くこともできましたし、
まだまだありますよ。
まだまだあるんですよ。もちろんそりゃそうですよ。そんな50年ぐらいの歴史を簡単に30分ぐらいじゃ、ね、聞き取れないですけど、今日ほらグッディさんあの T シャツ着られてるじゃないですか。
あ、これは今年の毎年デザイン変わるんですけどね、
オリジナルの T シャツ。
もちろん、もちろん、
うんうん、モアソウル、モアサウンズ&ザ・ファイネストソウルバイン福岡っていいですね、はい、コピーもね、はい、うん、シンス1985と、
はい、
うん、いやいや、そういうそれお店でも買えるんですか。
もちろん。
なるほど、
もう毎年で全変わります。
オリジナルの T シャツ、今年バージョンも、
はい、周年がうち1月だから。
1月、
はい、
なるほど。
だから、うん、この周年に来られた方には、うん、今日深幕中にある CD と、うん、
はいはい、
カレンダーもあるんですよ。それもプレゼントするし、
お
う、はい、
うわ、もうなかなかこういろいろあれですね、
結構作るんですよね、いろいろ、
はい、これなかなか貴重です、 CD 一つ取ってもね。
まあそれもちょっと新しめのソウルが多いんですけどね。
おお、いやいや、これ見てたら本当確かに、あ、全然最近の聞いてるなってグッディさん思いました
。聞いてますよ、
ね、
はい、うん、
全く止まってないです、本当。そこはまた
いい、ね、だからソウルミュージックは終わりがない、
ね、
黒人音楽は
エンドレスですね、うん、確かに
本当に終わりがない、
うん、いや、そういうところもまあぜひね触れるにはまずはその西中洲 R&B ソウルバー、まあ、今年で39年目を迎えたグッディーズに皆さんぜひ行ってみてください、営業時間は8時から。
そうです、
うん、
まあ、ミッドナイト、
ミッドナイトまで、
はい、
ざっくり
ざっくり、
まあ、そんな 日替わりというか、
まあ、そうですね、
その時の盛り上がり次第 で、
早
く閉まる時もあれば結構深い時間まで、
遅い時も夜明けの時もあるし。
休みはいつですか。
日曜日と祭日ですね。
あ、日曜日と祭日だけはじゃあお休みと、はい、いうこと。それ以外は平日も週末も大体空いていると、
はいは
い、いうことですね。ぜひじゃあまたあの、ね、お店にもあのラジオ聞いて来たって言って行ってもらって大丈夫ですよね、一軒さんが。
全然もう、
ね、
全然来てください、
うん、
はい、
ということで、もうあの老若男女誰でも大歓迎と、
楽しいお話を、
はい、はい、いうことなんで、ぜひ皆さんグッディーズチェックしてください。そしてもしかしたら周年の、ね、イベントも、
そうですね、
来年ぐらいには
ちょっと頑張らないと、
うん、
はい、
うん、で山笠ももちろん、
もちろん
今年
出ますよ、
出ますよね、
はい、
うん、
何でも参加します。
もう中洲に行けばなんかグッディさんと出会えるというね、そんなとこもありますんで、またじゃあ引き続き今度またどっかのタイミングでまたぜひあの、ね、番組なのかお店なのかでまたゆっくりお話しさせてください。
また楽しいネタを用意しております。
ぜひよろしくお願いします。ということで、もう本当貴重な話だらけでした。先週今週と2週にわたって、西中洲、R&B ソウルバーグッディーズの、グッディさんこと北原克実さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。